堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。今月は2022年3月に放送したスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命を一部再構成の上お送りしています。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月は、コサナ社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんと共にお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4週目の今日は、スーパー食物繊維、アルファオリゴ糖で健康革命、大腸編、その2と題してお送りします。
アルファオリゴ糖というのは環状オリゴ糖であって、ブドウ糖の数が6個、それが環状になった物質を意味してまして、消化酵素で全く分解されませんから、小腸の段階では全く分解されずに大腸まで行くと。今度大腸に至っては完全に腸内細菌で分解されるということが分かっていますので、100% 短鎖脂肪酸に置き換えられて、それが腸内環境を整えると同時にエネルギーとしても使われるっていうのがアルファオリゴ糖の良さでして、腸内細菌の餌になって短鎖脂肪酸に変わるプレバイオティクスとしての機能についてお話しさせていただきたいと思います。
プレバイオティクス、この言葉もしかしたら初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
はいはい、そうですね。
プロバイオティクスだとかプレバイオティクスだとか、はい、なんか似たようなものいっぱいあります。
プロバイオティクスと言いますのは腸内細菌のことを意味してまして、その腸内細菌の中でも善玉菌として人の体に健康にいい影響を与えるものを善玉菌のことをプロバイオティクスと言います。そのプロバイオティクスの餌になる、難しく善玉菌が食物繊維を歯科するって言いますけども、これどういうことかというと、善玉菌つまりプロバイオティクスの餌になるものをプレバイオティクスと言いまして、プレバイオティクスを摂取することによってプロバイオティクスを増やして腸内環境を整えるというもので、プロバイオティクス、プレバイオティクスどちらも非常に腸内環境にいい影響を与えるとされているわけなんです。
プロバイオティクスが、まあよく私たちが乳酸菌だとかヨーグルトだとかっていうのを食べている良い菌、善玉菌、はい。それがプロバイオティクスで、はい、それの餌になるのがプレバイオティクス。
そうです。
そうすると、このスーパー食物繊維、アルファオリゴ糖っていうのは、腸内の細菌によって100%短鎖脂肪酸になるっていうことは、100% 細菌がそれを利用しているということ。
そういうことですね。
ですから、餌になるから、プレバイオティクスということなんですね。
はい。
そうするとこのプレバイオティクスとしての善玉菌を生かしていくという、これはどういうことになっていくんでしょうか。
注目しているのはバクテロイデス菌なんですよね。
はい。
で、バクテロイデス菌っていうのは最近では痩せ菌とも言われまして、非常にいい菌。このバクテロイデス菌が増えると酪酸も増える。このバクテロイデス菌に注目した研究があるんですね。神戸大学医学部の山下教授の研究なんですけれども、便中のリポタト、LPS と言わせていただきたいんですけど、リポポリサカライドの略で LPS ですけれども、この量が健常人に比べて心筋梗塞といった心疾患患者っていうのは非常に多いんですね。で、この LPS っていうのは 炎症を起こしやすくする物質を活性化するっていうことが分かってて、血管内で炎症を起こして動脈硬化が進行するっていうことが明らかとなってるんですね。心筋梗塞などの心疾患患者には LPS が多いっていうのはそういうところから来るんですよね。そこで腸内細菌のバクテロイデス菌、
痩せ菌
ですけども、はい、これが増えると動脈硬化の原因となっている LPS は減少することが確認されたっていうことなんです。
そうすると、じゃあこの LPS リポ多糖が減れば、
そういうことです。
動脈硬化の進行が
抑えられるということなんですね。
そのためにはこのバクテロイドス菌というのが、
そうですね。実際にバクテロイデス菌を冠動脈疾患患者と健常者で比べてるんですよね。
はいはいはい。
そうすると冠動脈疾患患者になるとバクテロイデス菌が減っているということを確認してるんですね。
そうするとこのバクテロイドス菌が増えると LPS が減っていく。
はい。
で、このアルファオリゴ糖は、
そうですか、バクテロイデス菌の餌になるバクテロイデス菌を増やすという効果があるんですけども、うん、腸内細菌の中にバクテロイデス菌を増やしてやると、きっちりと LPS が減少するということを確認してるんですね。
それが神戸大学の山下教授らの研究ということですね。そうです。
その結果、バクテロイデス菌を移植してやることによって、LPS が減ると同時に炎症性サイトカインって言うんですけども、抑えることができるんですね。結果として動脈硬化リスクは低減する。バクテロイデス菌を移植することによって、ちゃんと動脈硬化の病変っていうのは減ってくるということまで確認しているわけですね。
それ以外に乳酸菌に対する作用とかはいかがでしょうか？
それ以外に、アルファオリゴ糖がプレバイオティクスとして善玉菌を生かすというところで言うと、乳酸菌と組み合わせたらどうか。っていうところなんです。乳酸菌とともにアルファオリゴ糖を摂取することによってどのような効果が得られるかっていうことなんですけども、プロバイオティクスとプレバイオティクスを一緒に摂取した方がいいんじゃないかと。つまりヨーグルトを食べるとか、キムチを食べるとかっていうことで乳酸菌は取れますけども、その時に食物繊維を一緒に取りましょうっていうのが、実はシンバイオティクスと言いまして、プロバイオティクスとプレバイオティクスを一緒に取ることによって、より多くプロバイオティクスを腸の中で増やすことができる。
乳酸菌などの良い菌、はい、それがプロバイオティクス。はい、で、餌になるのがプレバイオティクス。はい、じゃあ、餌と菌を一緒にしたらいいですよ。それがシンバイオティクス、うん、はい、ということで、アルファオリゴ糖と乳酸菌を一緒にしちゃった
した方がいい。もう一度思い出してほしいんですけども、
はい、
アルファオリゴ糖っていうのは 100% 小腸で分解されずに 100% 大腸で分解される。つまり 100% が死化されるということであれば、乳酸菌を生かすのもアルファオリゴ糖が一番だろうという研究をしたわけですね。で、その中でエンテロコッカスフェシウム菌って言うと、これ乳酸菌の一つですけども、通常の乳酸菌っていうのは胃酸とか胆汁によって死滅してしまうので腸になかなか届かない中で、この乳酸菌は非常にそういう胃酸とか胆汁に強いんですね。で、無傷で腸に届いて腸の中でも増殖性が高いっていうものです。ですから、それを選んで、アルファオリゴ糖と一緒にしておくと、この乳酸菌は増えていきます。その増える量は、いろいろとガラクトオリゴ糖とか、フラクトオリゴ糖とか、イヌリンとか、いろいろと試したんですけども、やっぱりズバ抜けてトップなわけですね。で、それに合わせて、乳酸菌っていうのは乳酸産生菌ですから、乳酸をどのくらい出すかも見たところ、乳酸が出る量になるのも、フラクトオリゴ糖がまあそれなりに出るんですけども、その倍以上アルファオリゴ糖は乳酸を出すということが分かった。これが一つ目です。じゃあ他の乳酸菌はどうだろうっていうところで、一つ健康食品絡みで非常に有名なところで言うと、有胞子乳酸菌ってあります。胞子の状態であって、非常に胃とか小腸を通過しやすい状態にあって、大腸に行って初めて外に出てくるというようなものですけども、これは非常に有用でして、皮膚の肉眼的な病変数が低減することが分かってたり、排便頻度が改善したり、腐敗産物が低減したり、顔のニキビが減少したり、プロテインからアミノ酸吸収が促進されたり、いろんなことが分かってるんですけども、これに対しても、死化性を見ましたら、アルファオリゴ糖がやっぱりトップで、そして乳酸産生量もアルファオリゴ糖がトップ。じゃあ、 今有名なプラズマ乳酸菌はどうだろうって、プラズマ乳酸菌、これ免疫細胞全体が活性化して外敵に対する防御システムを整えるっていうようなところもあって非常に注目されてますけども、これもやはりアルファオリゴ糖が歯科性ナンバーワン、そして乳酸酸性量も高いということですから、乳酸菌とアルファオリゴ糖の組み合わせっていうのがシンバイオティクスとして非常に面白いっていうところを確認しているわけです。
アルファオリゴ糖は腸内細菌の中の善玉の菌にはいい餌だということなんですね。
そうですね。
その他には何か菌は、
はい、もう一つはやはり酪酸菌を取り上げたいんです。
はい、
で、酪酸をいかに出すかっていうのがすごく大事なので、酪酸菌はそもそも人の体持ってるんですけども、きっちりとより多く出す酪酸菌を取り入れるという意味では、酪酸菌とアルファオリゴ糖を組み合わせるのがいいだろうということで、その酪酸菌の増殖がどのくらいアルファオリゴ糖で高まるかっていう検討しましたら、乳酸菌と全く同様にアルファオリゴ糖がやっぱり酪酸菌を増殖っていうのは一番でありまして、とともに酪酸酸性量もアルファオリゴ糖がトップであることが確認されたわけですね。
本当にいろんなのの餌になっているということですよね。
はい。で、その酪酸菌とアルファオリゴ糖を摂取した場合により興味深い話っていうのがありまして、唾液中の IgA、免疫グロブリン A っていうウイルスであるとか、病原菌であるとか、そういったものに対して防御する作用を持つ抗体ですけども、これを唾液中の IgA を増やすことができるということが確認されているわけなんですね。このメカニズムなんですけども、腸内の酪酸が増えることによって、交感神経節の受容体を介して、自律神経が刺激を受けて、その結果唾液中の IgA が増える。つまり、腸内で起こったことによって、口の中の唾液の IgA が増えるということが確認されているんですね。
こういう研究って、どういうところで着目してこういうの、
はい、やはり今、食物繊維に随分と皆さん注目してまして、食物繊維、プレバイオティクスだから、腸内環境を整えると、どういうことが起こるんだっていう研究が、随分とされてくるようになったんですね。そこからですけども。
じゃあ、免疫力を上げる、そのメカニズムは何だろうっていうので、はい、いろいろな研究がされて、はい、唾液中の IgA が増えるという。
はい、で、あと、私、どうしてもお伝えしたかったのは、酪酸が増えるっていうところは、もう一ついいことがありまして、
はい、
酪酸を作るときに、酪酸菌であるとか、この酪酸を作るのはバクテロイデス菌であるとか、酪酸菌が作るんですけども、酪酸を作るときに一緒に作られるのが水素なんですね。
はい。
ですから、酪酸が作られるときに4倍量の水素が作られているということがもうすでに確認されてるんですね。ですから、酪酸菌を利用して、実際には水素ガスを作っていく。水素ガスは磁気のエネルギー源っていうような言い方もされてますから、エネルギー原料としての水素を見たときに、酪酸菌を利用するっていうことも検討されたりもしてるんですね。
ああ、実際にはその人間の生態の問題ではなくて。
そういうことです。
はいはい。
はい。そのように酪酸菌っていうのは水素を作るんだ。酪酸を作るだけではなくて、水素も作るんだっていうことが分かっているわけですね。でも、この水素って人の体でもすごく重要で、ミトコンドリアとか細胞内で発生する活性酸素、ヒドロキシラジカルっていうものは、ミトコンドリア機能を障害与えたり、細胞障害与えたりする、ガンとかパーキンソンとか認知症とか難病の原因物質として、やはりこの活性酸素、ヒドロキシラジカルって知られてるんですけども、水素って一番小さな抗酸化物質であって、細胞内とかミトコンドリア内部まで簡単に透過してヒドロキシラジカルを水分子に変換するんですね。それが難病を予防改善させる効果を持つんですね。ですからそこのところっていうのに注目した会社がありまして、乳業会社なんですけども、その乳業会社は牛乳を飲む方が水素水を飲むよりいいんだっていう研究をしてるわけです。
はい、
水素がヒドロキシラジカルを消去するっていうのは確かなんですけども、水素水にその効果があるかどうかっていうのをまず確かめてるんですね。
はい、
で、それ見ると水素水を飲むと確かに瞬時に上がります。でも10秒程度で呼気から水素は消えていくわけです。というところに対して牛乳を飲むと、牛乳にはミルクオリゴ糖があります。そのミルクオリゴ糖から 酪酸と水素が発生するので、そちらの方がずっとたくさんの水素を体の中に供給しているんだ、つまり水素水よりも牛乳の方がいいんだと言ってるんですね。まずはそこに対してガラクトオリゴ糖を添加してるんです。つまりガラクトオリゴ糖も食物繊維で、ミルクオリゴ糖と同じように水素を発生するんですけども、ガラクトオリゴ糖の方が牛乳に含まれるミルクオリゴ糖よりもたくさん水素を発生するから、結果として水素発生量の高い牛乳を作ることができるという研究があるんですね。ということで、では挑戦しましょうと私の方では検討したのが、ガラクトオリゴ糖とアルファオリゴ糖、どちらが水素を酸性量は高くなりますかっていう検討したら、ガラクトオリゴ糖頑張ったんですよね。他のフラクトオリゴ糖とかイヌリンとかそういったものに比べると圧倒的に高い水素酸性量を見てるんです。アルファオリゴ糖にはやはり勝てないんですよね。これはこのところ説明してますように 100% が全て鹿されるからっていうところに基づいているわけなんですね。
そうするとアルファオリゴ糖添加牛乳なんていうのが、はい、商品として出てくる可能性があるということですね。
はい、そうです。それはまたお話しさせていただきます。
じゃあ今週のお話まとめていただきますと、はい、どんな形になるんでしょうか。
はい、今週は先週に引き続いてスーパー食物繊維アルファオリゴ糖大腸編ということで、その2の話としまして、プレバイオティクスとして善玉菌を生かすというところなんですけども、具体的にはバクテロイデス菌が増加するということで動脈硬化を抑制する作用があるんだということをまずお話ししました。そしてシンバイオティクスとして、乳酸菌とアルファオリゴ糖を一緒に摂取すると乳酸菌がきっちりと腸の中で増えていく、善玉菌を増やすということとともに乳酸も増やすと。そしてもう一つのシンバイオティクスとして、酪酸と組み合わせる、酪酸と組み合わせることによって酪酸による抗アレルギー、便秘改善とか唾液 IgA 抗体分泌が行われるとともに、それから水素酸性によってがんや難病の予防改善効果があるんだというお話をさせていただきました。
今週は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、スーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命大腸編その2をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は2022年3月に放送したスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命を一部再構成の上お送りしました。ここでコサナから番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収性を高め、熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。